東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、寒い季節が続いております。もう皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪ひいてないですか。まあそうは言ってもね、もう、もうちょっとしたら春が来ます。もう3月です。楽しみにしてます。まあ今年の春ね、何が起きるんでしょうか。もう別れもあれば出会いもある。今日はね、映画の方でもついに45年続いてきたあの映画の最終章について語っていきたいと思います。もちろん終わるものがあれば始まりもあります。今年の春からね、またスタートしていくものに夢を膨らませながら、また今年の春楽しんでいきたいと思っています。それでは番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第25回目放送エピソード9、スカイウォーカーの夜明け、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台1台。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。さあ皆さんお待たせいたしました。この映画取り上げてくださいというメールもいただいておりました。昨年末からね、公開されているあの映画です。と今回取り上げる映画はこちらです。スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明けです。そう、もうね、もう皆さんに説明するまでもないと思います。こう45年続いてきたエピソード1からエピソード9までのね、壮大なスペースオペラサーガの最終章。もうあらすじをね語るまでもないかなと思うんですよ。皆さんインターネットでね、スカイウォーカーの夜明けって検索したらあらすじいっぱい出てきます。もちろんネタバレになるものもたくさん出てきちゃいます。だけどその中で今回僕がね見てきた感想、まあ、ネタバレがないレベルでちょっとお話をさせていただきたいなと思います。もちろんね、僕も見に行ったのはつい最近、先日なんですけれど、まあここに来るまでにもいろんな方から、タスクさん見ました？あの映画っていうのをね、いろいろ意見とか感想を、まあ、聞ける限り聞かされてっていうのかな、話してくれる方がいて、まあいろいろあるわけですよ。やっぱりね、45年続いてきた映画になると皆さん思い入れもすごく強いですし、あそこのシーンはああじゃないこうじゃないってね、細かいところもね、いろいろおっしゃる方もいますし、あれでよかったっていう方もいるしね、いろんな方がいろんな意見を持つこの映画、これを僕がどう思ったか、これをね少しお話をしていきたいなと思います。一言感想、完結。いやもうね、一本の映画としてはこう語れない映画なわけですよ、スターウォーズって。 45年前のエピソード4から始まって456の3部作、123の3部作、789の3部作、これがねどうまとめられるのか、これをどう楽しみにするのかが、まあ、スターウォーズファン、あの映画ファンとしてのね一番の焦点だったんじゃないかなと思うわけですよ。で、まあ何よりも終わったなと、ちゃんと風呂敷を J.J. エブラムス監督、あの風呂敷畳んでくれたなというのがまず何よりもうほっとしたっていうのが一番なんですね。あのもちろんそこに至るまでの細かい伏線、あのパルパティーン何だったのか、シスとは一体何だったのかとかね、細かいとこ、レイは何者なのか、ラストのあのセリフはどうだったのか、言いたいこといっぱいあります。まだ見てない方もねたくさんいるかと思います。なんだけど、ただ最後まで作りきるこのね、あの難しさとか、いろんな人がこう45年も積み重ねなってきた思いをね引き受けて、よしじゃあ作ってやるわって言ってね作り上げた監督の凄さ、僕はもうこれに尽きると思いますし、ネタバレにならない範囲で言うとね、エンドロール一番最初に出てきたあの二人の名前、エイブラムス監督よりも最初に出てきたあの二人の名前、あれを見た瞬間に、あ、この映画を作ってきた、あのきっかけを作ってきてくれた方、そしてこの、物語のエンディングになったんだなっていうこの気持ちがねすごく出てくるわけですよ。で、エイブラムス監督の後にはね当然ジョージ・ルーカスの名前が出てきてというところで、まあ、全てをね完全にまとめ上げてくれたなという思いがまず何より一番にあるんですね。で、少しだけ話内容に掘り下げていくと、まあ、やっぱり一番の基本はエピソード4から6、やっぱりルークの話がベースにあって、そこにアナキンがいてレイがいるっていうね、ここのルークを中心にしてのスカイウォーカー家、この物語にやっぱり集結するなっていうのが一番なんですよね。スペースオペラ、あの宇宙全体を巻き込んでのドラマとはいうものの、究極一本筋が通ってるのってやっぱりスカイウォーカー家の話なんですよ。で、それをまとめて考えると、最後のレイのセリフはあれでいいのかなっていうのも僕は思うんですよね。そう、見てない方ね、あのここ議論しましょう、一緒にあの見に行ってください。あのセリフがこっちだったのかあっちだったのか、 A だったのか B だったのか、二択の中でエイブラムス監督はあれを言わせたっていうのをね、みんなとちゃんと議論をしたいなと僕は思っています。と同時に、今回のこう789、まあ、123から見てきてね、一番印象に僕残ってるのがあれなんですよ。結局最初から最後まで出てきてるキャラクター、実は二人だけいるんですよね。誰だと思います？そう、今ディレクターからも言われました。そう、 R2D2 と C3PO、 結局ね、あの 2体、あの2対のロボットだけが語り部としてね、最初から最後までずっと居続けた。それがね、なんか物語として一本軸になって、すごく印象深く、なんだろう、こう人間ってどうしてもね、あの先祖子孫どんどんね生まれ変わってドラマが続いていく中で、ずっと変わらないキャラクター、あのおとぼけたあの二人のね漫才師のようなキャラクターがずっと居続けてきてくれることに、あ、スターウォーズってやっぱりこれなんだよなっていう安心感を持つんですよね。やっぱりそこがね、スペースオペラって呼ばれる物語の一本の軸だった、その C3PO と R2D2、 そしてスカイウォーカー家、この二つの流れがしっかりと出来上がってる物語だったんだなっていうのを、やっぱり何よりも僕はね一番素晴らしいなと思う、作品でした。というわけで、あのぜひまだまだやってる映画館あります。多分ね単館系でいくと、ここから1年間ずっとやってる映画館あるんじゃないかなと思います。もちろんネットフリックスとかフールとかね、どっかでも見れる機会あると思います。ぜひエピソード1からねエピソード9まで全部一気見できる方はしてみてください。これはね大きなドラマです。ぜひぜひ一本の作品としてではなくてね、全部の作品を一通り見ていただいて、そしてまた僕にお便りをいただきたいなと思っております。はい、やっぱりねぜひぜひあの映画楽しんでください。スターウォーズも楽しんでください。というわけで、映画館映画やっぱりいいですね。ぜひ皆様楽しんでください。以上、 タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ。
たまるか。うわあ。ここは一体。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、スターウォーズ語ってしまいました。この映画ね、僕はずっと取り上げたかった。ここで取り上げられて、しかも45年続いてきたドラマをね、このラジオ番組を持っているこの時期、この期間に話ができてよかったなと僕はすごく思います。もちろん終わるものがあれば始まるものもあるということで、今回テーマは春ということで、新入生、新学期、新社会人、いろんな方が聞いていただいていると思います。この春始めること、いろいろあるかと思います。変化もあると思います。この春、皆さんは去年と一体何が変わっていますでしょうか？変化っていうものをね、ちょっとテーマにお話をしていきたいなと思っております。この春の。皆さん、去年と今年の春、一体何が違いますか？ああ、この質問、意外とね、答えるの難しいなと思うんですよね。ちょっとふと思い出してみて、去年皆さん、この時期、去年の3月、何をしてました？ああ、なかなかね、答えられないと思うんですよね。でもそれが答えられないと、何が変わったか、もちろんね、自分がどれだけ成長したかっていうのも、お話できないかなと僕は思ってるんですよ。っていうのもあって、実はですね、僕は毎年、記録をつけてます。しかも、結構マニアックな記録をつけてます。今、Google にスプレッドシートってあるじゃないですか。Excel のような一覧表。あれにね、すごく簡単な日記をつけてるんですよ、僕は。なんか、ディレクターが変なこと言ってるけど、それは聞こえないことにする。何を食べたかとかね、何を見たかとか、そういうことを書いてます。卑猥なことは書いておりません。ね、ディレクター。そう。で、何を見たか、何を感じたか、誰と飲みに行ったか。で、もちろんね、食べるものもそうです。体重とかも書いてあります。で、その時の状態で、食べ物なんかは結構、如実にわかるんだけど、あの日あれを食べに行ったな、これを食べに行ったな、こういうことやってたら、ずっと一週間コンビニ弁当ばっかりだったな、とかね。そういうのを見ていくと、その時、どういう心情だったかとか、自分がね、どういう心持ちで、何をしていたかっていうのがね、パッと思い浮かぶんですよね。で、そこと、比べてって言ったら失礼かもしれないけれど、自分に対してね、自分がどう変わったのか、自分がどういう心情になっているのかっていうのを、例えば1年前、例えば2年前と、振り返って見ることがいつでもできるようにしてます。で、これでね、何が変わったかって、別に成長したいと思うわけでは意外とないんですよ。僕はあんま成長には興味がないって言ったら失礼なんだけど、変化なんだ。スターウォーズ。例えばね、今回取り上げたスターウォーズも、去年見てると、 やっぱり全然違う感想が僕の中で出てきたかもしれない。来年だったら、来年公開になってたらやっぱり違ってたかもしれない。今だから感じてるもの、来年だから感じるもの、それがね、たまたまこの2020年に公開された今だからこそ感じるものが何なのか、そして去年と何が違うのか、それをねちょっとふと思い出せるようにいつもしたいなと思ってるし、そのためにすごく簡単でもいいから、まあ何を食べた、何時に寝た、体重何キロだった、それぐらいのことでもね記録を続けておくと、なんかのきっかけになるんじゃないかなと僕は思っています。別にね日記を進めたいわけじゃないんだ、だけど去年と何が違うか、去年がどうだったのかっていうのをね、ちょっとどっかで片隅に置いておくと、ふとした時にね思い出せること増えるんじゃないかなと思ってます。ということでテーマ、まあ春からねちょっと変わってきちゃいましたけれど、変化、春そして変化という形でのテーマを一つ取り上げさせていただきました。もう一つテーマを取り上げていきましょう。今回、まあ、春というテーマ、大テーマの中でもう一つ、出会い。今年ね、皆さんは誰と出会うでしょうか？さあ、これもね、結構難しい質問になると思うんですよね。出会い系は使わないよ、ディレクター。多分って言っとく。ね、これも僕、ちょっとふと思うことがあるんだ。未来。今ね、過去の話をした。次、未来の話として、皆さんが今年誰と出会うでしょうかっていう質問にね、もちろん答えられる人って誰もいないと思うんですよ。何が、自分と、もちろん作品もそう、人間もそう、誰と出会うか、何と出会うかなんて、誰もわからないんですよね。でもその中で、なんだろうな、この言葉をね、選ぶのはすごい難しい。まあ、切り捨てたりって言ったら、ネガティブになっちゃうんだけど、別れるとか終わるとかね、終了するものもあります。で、出会うものは自分で選択ができない。だけど、切り捨てるものも自分で選択することができるんですよね。結構これって、例えば麻雀をする人とか、ババ抜きをする人とかね、いろんな方、思い描くことできると思います。何が手に入るのかは分かんないけれど、自分で何を切るのかは選択ができるんですよね。その中で、誰、作品、人、誰と出会うかをコントロールってできない、まあ、自分の人生の中で、自分のね、有限な時間をどこに割いていくかっていうのを、どういうふうに考えていくかなっていうのをね、これはもちろん人だけじゃなくてね、時間もそうなんです。自分はこれから自分の時間を、物を書くのに使っていくのか、映像を作るのに使っていくのか、もちろんラジオで語るのに使っていくのか、これをね決めるのはもちろん自分自身だし、逆に自分自身に次何をやってくださいってね、仕事どういう依頼が来るのか、友達からこう一緒にバンドやろうぜって言われるかもしれないし、オペラやろうぜって言われるかもしれないし、でもそれは自分では決められないことなんだよね。決められないものに一喜一憂しないで、出会い系に一喜一憂しないで、まあ自分のやることに集中ができるようなね、そういう心持ちでこれから生きていきたいなと僕は思ってます。というのが、まあ、出会いに対する僕の、イメージだし、これに対してはね、皆さんもいろいろ思うところはあると思います。この春、皆さんは誰と出会いたいと思いますか？そして出会いに対してどう考えますかっていうのをね、ぜひ皆さんと少し語っていきたいなというふうに思っております。ちょっと複雑な話になっちゃいましたけれど、ぜひぜひ皆さん、春、出会い、ぜひ語っていきたいなと思っております。はい、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もまだまだたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、コメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォンアプリ レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブも聞くことができます。ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターのアカウントのフォローもお待ちしております。それでは、教えてタスク先生映画編、第25回目放送、エピソード9、スカイウォーカーの夜明け、これにて終了です。ここまでのお相手は、僕も夜明けな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.